アンニョンカザセオ、私はラジオ、わたらじ、こんばんは、カザセです。今回はですね、前回に予告した通り、太陽の蓋っていう映画をですね、紹介したいんですけども、これはですね、311の津波によるあの福島第一原発の事故の、あれに関連したあの人々の状況と官邸内の状況をあの同時に描いていくっていう、一応ですね、これはあのかなりリアルに描いた作品なんですけども、あの劇映画なんですよね。ただ、特徴としては、菅内閣のですね、メインどころの人たちが実名で出てくるっていう、それがですね、あの非常に特徴のある作品でですね、あと、まあ特筆すべきは、シン・ゴジラにかなり似てる部分があるっていうところでですね、まあ興味を持って、あの私見たっていう作品なんですけども、今回もですね、あの、シン・ゴジラの時と同じようなやり方でですね、まあ私の感想も言いつつ、巷に出回ってる感想を、どんどん語っていく、そういう、やり方でやっていこうかなと思っております。ではですね、あの、早速いきますよ。映画 .com の解説。巨大地震と津波、そして福島第一原子力発電所の事故をもたらした東日本大震災が起きた3月11日からの5日間を、原発事故の真相を追う新聞記者を中心に、当時の政権や官邸内部、東京や福島で暮らす市井の人の姿を対比させて描いた。2011年3月11日午後2時46分、東日本大震災が発生し、福島第一原発は全電源を喪失という事態に陥った。冷却装置を失った原子炉は温度が上がり続け、チェルノブイリに匹敵する最悪の事態が迫っていた。想定外の状況と情報不足では官邸は混乱を極め、市民たちは故郷から避難を余儀なくされていく。震災当時の菅内閣の政治家をすべて実名で登場させ、当時の状況をリアルに再現したと。いうところで、本作は第40回モントリオール世界映画祭フォーカスオンワールドシネマ部門に選出されたと。でですね、あのこの世の試写会か何かのですね、ける監督のスピーチの部分もですね、あの映画 .com で特集記事に載ってたんで、そこも読みますと、震災当時の菅内閣の政治家全員を実名で登場させるなどリアルを追求したため、佐藤監督はこの映画を撮ることが一つの決断、その決断は今も続いてまして、今日登壇するのも決断が必要だった、変わった映画なのでどういう反響があるのかと考えていますと胸中を明かす。そしてこの映画の立花プロデューサーが、この映画を100年200年先まで残るものにしたいとおっしゃっていた。僕らも同じ思いでやりました。人間は本当に無力なのかという思いで作りましたと熱弁したというところでですね、あのこの映画をですね、私はあのちょっと時間経っちゃったんですけども、あの8月後半のですね、あの渋谷のユーロスペースであの再演してたのをあの見たんですけども、この映画をですね、あの、まあ、教えていただいてですね、あの、見たいなと思ってたんですけども、あの、その時はですね、もう終わっててですね、見たかったなと思ったんだけど、やっぱちょっと話題を読んだらしく、再演して、それでどうにか見れたんですよ。で、その時にですね、あの、私がツイッターに書いた感想をですね、あの、読み上げます。ネタバレないんで、ご安心ください。太陽の蓋見たリアル版シンゴジラというのもなんだけど、非常に似た作品。作った側からして民主党寄りだから全く鵜呑みにはしない方が良いのかもしれないけど、あれじゃあ官邸もどうしようもなかったと感じた。被害があそこで済んだのが偶然というのが何とも。とにかくパンチのある作品であると。官邸が国を揺るがすことが起こってるのに、情報をつかめないなんて事態は戦争以外に原発事故しかないんじゃないかと。プライベートライアンを見て戦争に行きたくなくなるのと同じぐらい原発危ねえと実感できるエンタメ作品。押村区は公開規模の小ささ。シン・ゴジラに比べるとドキュメンタリータッチなのに、ウェットな人間ドラマが描かれてて、それが自分には邪魔に感じた。ちょいちょいえっと思う演出があり、シリアスなシーンで笑ってしまった。そういう意味では自分にはシン・ゴジラの演出方法が自分には合ってたと。こういったタブーをエンタメ映画として作り上げたのはすごい。ただ資金不足感がどうしてもあるし、公開規模も小さすぎるのが残念。もっと福島原発の現場レベルであの時に何が起こっていたのかを描いた再現性の高い作品を見てみたいという感じですね。あのさっきですね、ネタバレとか言いましたけど、考えてみたらこれ事実を描いた映画なんで、ネタバレもクソもないですね。あの まあですね、それでもちょっとあの頃何が起こったのかっていうのがですね、自分の中ではそこまで、逐一ですね、正確に覚えてたり知ってたわけじゃないので、まあ表には出てる情報でもですね、これを見てですね、改めて、あの時そうなってたんだっていうふうな、面白さはありましたね。あとですね、このウェットな人間ドラマが描かれてるっていうのはですね、一応劇映画なんで、官邸内も描くんですけども、市井の人々はですね、オリジナルのキャラクターが出てくるんですよ。でですね、シン・ゴジラだと官邸内でほぼ完結してたのがですね、これに関しては、まあ、避難する人々とか、なんだ、新聞記者とか、新聞記者の妻とか、そういうのが行った人々がですね、どんどん出てくるんですよ。で、その新聞記者と奥さんの、電話のやり取りっていうのがあるんですけども、そこら辺がすごいですね、ちょっとこうウェットな感じで描かれてですね、あと息子が福島原発で、に勤めてる息子がいる家族、あの事故の時に息子がどうするんだって言って、結局責任感を感じて福一って言ってましたけど、現場に戻ることに対する悲哀みたいな、家族の悲哀みたいなのもですね、非常にこうウェットな感じで描かれる部分もあるっていうところがですね、逆にですね、私はですね、それが邪魔だと思っちゃって、ちょっとシンゴジラみたいにですね、ドライな描き方の方が自分に合ってたなっていうふうに思ったっていうのが、ここのツイッターで書いた理由です。あとですね、ちょいちょいと思う演出がシリアスなシーンで笑ってしまったっていうのがですね、どうしてもあってですね、もう地震来るって分かってるような民家の映像が映るんですよ。もうこれ来るぞ来るぞっていう、そこにですね、やたらとこけしが並んでるんですよ、棚の上に。これもしやと思ったら、やっぱり地震が来てこけし総崩れでしたね。で、それでもちょっとって思ったんですけども、その後ですね、余震一回家を片付けてですね、余震でまたこけし落っこちるんですよ。だからそこでもちょっと笑っちゃったり、なんかちょいちょいですね、笑っちゃうシーンがあって、まあ不謹慎、非常に社会性の高い映画で笑うという不謹慎な感じの客だったんですけども、そういう部分があってですね、あとの、まあこれは最後に、最初に言っちゃうとですね、どうも出来のいい再現ドラマに見えてしまった部分が最初、入り込めなかった。映像がすごいビデオっぽくてですね、テレビサイズなんですよ。なんか横に長くなくてですね、横と縦の対比がなんかテレビっぽくてですね、詳しくはよくわからないんですけど、最初は再現性の高い、なんていうか、クオリティの高い再現ドラマだなって思っちゃって、ちょっと入りづらかった部分がありました。ただですね、この作品は、とにかくですね、こういったテーマを扱った作品っていうところでの、よくやったな感、まあでもそこでよくやったで済ませるっていうのは良くないと思うんですけども、映画としてどうなんだっていうふうに考えると、まあ映画としてもですね、よくできてた、まあちょっと突っ込みどころあるんですけども、すごいですね、見てて、これはまずいと思ったりですね、パニック度合い、官邸内のパニック度合いだったり、避難してる人の閉塞感度合いだったりが、よくできてて、あの時のことを思い出すっていうところでいくとですね、よくできてるなっていう部分はあるなって思ったっていうところがですね、このネタバレなしのですね、私の感想っていうところでですね、ここからはですね、シン・ゴジラの時と同じような感じで、巷に溢れてる感想を拾っていくっていうところになるんで、ネタバレも、含んだところになるかもしれないんで、もし、ご興味がある方はですね、見てから聞いてくださいっていうところでですね、まず、いきますよ。この前のごとくですね、この、批評や意見、感想は、時間軸に沿っていきますね。まず、2016年5月24日、これは多分先行試写だと思うんですけども、劇中ですね、総理補佐官として実名で登場する寺田学氏本人の感想がですね、本人のオフィシャルウェブサイトに載りました。タイトル、映画「太陽の蓋」についての率直な感想っていうところなんですけども、当時の対応に関しては映画や書籍等出ているが、誰の視点で描かれているか情報の取り扱い方で見えてくる。今作は特に福山副長官や当時の某審議官の視点が、視点と記憶に基づいていると感じた。フィクションでありながら当時の記憶と符合することが多い。ただその表現の仕方はかなり官邸側を持ち上げているように感じたと。特に福山長官がかっこよくて…反面自分はヘナチョコ弱虫キャラと描かれており、見ていて恥ずかしかった。 途中枝野長官に叱責されるくだりが、あるんですけども、劇中に、まあ実際そういったことも本当にあったらしいんですけども、そこでのこう描かれ方がちょっと恥ずかしかったみたいなことを言ってるんですね。で1点看過できないシーンがあるというところでですね、佐伯という別名で登場する伊藤危機管理官っていうのがいるんですけども、危機管理に関わる官僚機構のトップ、東電の撤退を容認するかのようなシーンがあったが事実無根と、むしろ弱気な政治家たちを横目に東電の撤退なんて絶対に許されないと気丈に振る舞っていた。まあここがちょっと看過できない、実際に、この寺田学氏が現場で見たものと映画との相違点っていうところらしいですね。いずれにせよ当時の緊迫する雰囲気は痛いほど伝わる映画ではある。5年経ってあの時の恐怖感が薄れてきているこの時期にしっかり思い出すには適した映画だ。ご興味ある方はご覧になってくださいと、これがですね、まあ、ちょっとこの映画とはまた別なんですけども、寺田学氏の、サイトにですね、別の記事でですね、当時のことを振り返る記事が ありまして、これがですね、まあ、覚えてる方もいらっしゃると思うんですけども、菅総理が現場に行った時のくだり、まあ、かなりこれはですね、意見が分かれた、まあ、批判も多かったと思うんですけども、菅首相が現場に行ったことでちょっと現場が萎縮したんじゃないかみたいな、世論があったなって当時の私は覚えてるんですけども、このくだりがですね、克明に寺田学氏のサイトに書いてありまして、もちろん映画にもですねこのくだりは出てくるし、結構大きな、イベントっていうのもなんですけども、当時の、大きな出来事として出てくるんですけども、官邸内で、誰が行くかっていうことをですね、本当に現場がどうなってるかわからないんですよ。この時ですね、官邸内は、現場と全く連絡がつかずにですね、東電の人とか呼んでる、原子力安全委員長の人とか呼んでるんですけども、現場がどうなってるか全くわからずですね、だから、菅首相がですね、現場に行くぞ、もうあまりに情報がないんでもう行かないとしょうがないだろうっていう感じでですね、菅首相一人で行かせるわけにもいかないんで、じゃあ誰が乗るんだ、でも現場どうなってるか分かんないし、もう思いっきり放射能浴びに行くようなことになるかもしれないっていうから、ちょっと命がけの可能性もあるというところで誰が行くんだっていう風な下りでですね、寺田学氏の、サイトによりますと、現地に首相が行くと言い出した時誰が乗るのかを決める。総理、政務秘書官、警護担当秘書官、警護官、医務官は必須、残り数名。要するにここでですね、1、2、3、4、5人はまあ決まってると。でちなみにですね、行けるヘリっていうのはですね、まあ10人そこいらしか乗れないんですよ。総理より広報担当審議官の下村審議官を乗車させる旨の指示。しばらく後に、まだらめ原子力安全委員会委員長の同乗の指示。現地入りの最中、総理として何かしらの判断を下すことがあった場合、正式な助言機関の助言を直ちに仰ぐ必要性からか。残る調整要素は2つ。総理の補佐として政治家誰か1人、それと総理随行の記者をどうするか。政治家の搭乗候補者は私か福山官房長官のどちらか以外いない。福山官房長官はからはどうすると特定の意思はない様子。私から東北で起きた事故なので東北出身の私が参りますと提案し、了解を得たと。内心怖かった。でも任務総理随行記者の調整が残ると、以下余談。常時総理が移動するときには共同通信と時事通信の両社から若手の記者2名が同行するらしいんですね。どんな時でも総理が官邸から出発したときは車の最後方から車で追ってくると。で、どこに行くか誰に会うかを確認、報道を代表して追っかけるのが、彼らの役割と。総理が朝公邸から出て夜に公邸にの門が閉まるまでずっと張り付く。平時になぜそこまでするのか彼に尋ねたら、詰まるところ今この時点で総理が実際生きているか誰かに殺されないか直接確認し続ける義務があるとのこと、生存確認、っていうのをしてるらしいですね。まあちょっと面白いなと思ったんですけども、で 官邸記者クラブに内々現地入りの可能性ありと通知。従来であれば共同通信と時事通信の2名を同行させなければならないが、緊急時であり乗車定員が限られているため、いずれか1人にしてほしいと伝える。共同通信の津村記者が同行することになる。加えて記者クラブ内、特にテレビ局側から代表のカメラマンを1人乗せてほしい旨打診あり、定員的にすでに限界。さまざま交渉の結果、同行する広報担当の下村審議官にカメラを渡し、報道の代わりに現地映像と撮影してもらい、その映像を記者クラブに提出することで折り合う。現地入りのメンバー確定、公邸案、メンバー案、総理了解っていうことなんですけども、これは今回のですね、太陽の蓋でもそういうくだりが出てきてですね、この広報担当の下村審議官がですね、箱からカメラを出してですね、私が撮るしかないからねっていう感じのことを言うくだりがあってですね、本当、あとですね、この時のですね、実際寺田氏がですね、何歳だったのか分かんないですけど、本当にまあ結婚して間もない、状態で、本当に若い状態でここに行かなきゃいけなくなるっていう、まあ自分から立候補していくんですけども、大丈夫かっていう風になるっていうくだりがありました。じゃあ次、7月12日、前田雄一さんでいいんですかね、超映画批評。まあこれはまあ知ってる方も多い、有名ブログ、サイトだと思うんですけども、100点満点中65点。いつの間にこれほどのタブーに触れた作品が出来上がっていたのか。民主党に肩入れして出来上がっていることを知っておくべきだろう。ただそれでも現在の状況におけるカウンターとしての役割はあるのではと評価していると。そろそろ、まあ最後の方ですね、太陽の蓋が挑んだ実名劇の効果は予想以上に強烈なものであった。事件事故を風化させないためにこのやり方は効果的面である。ある意味ドキュメンタリーをすら凌駕している。願わくば意欲的な映画がメジャーから出てくる風通しのいい国になってほしいと思う。この映画が直面している予算上、作劇上の限界を見て、皆さんもきっと感じることが多々あるだろう。それこそが日本映画界の限界そのものであるというところでですね、かなり私の意見にかなり近いなと思ったんですけども、じゃあどんどん行きますよ。8月13日、ヤフージャパンニュースより、ライター石田和志さんですかね、太陽に蓋をする、現場を描かない太陽の蓋と太陽に蓋をする現場を描くシン・ゴジラ。この人はですね、太陽の蓋を一定に評価しつつも、なぜか肝心の太陽に蓋をする人間たちは描かれない。まあもちろん太陽っていうのは原子炉の、例えなんですけども、当時の吉田所長率いる決死隊がいかにして弁当を行ったのか、投入された自衛隊がどのように手配し、どのように原子炉を沈めたのかは描かれない。東電本店に乗り込んで対策本部を作って以降の変化も省かれている。これはですね、劇中、菅首相が、あまりにですね、東電とのやり取りが、うまくいかないんで、東電本店に乗り込むんですよ。そしたらですね、なんということか、今まで連絡がつかなかった福島原発、がですね、とのやり取りがですね、実はこの本店ではですね、会議室で思いっきりですね、ビデオ電話でリアルタイムでやり取りしてたことが明らかになるというシーンがあるんですけども、実際このことがあった時に、その後東電本店に対策本部を作ったらしいんですよ。それ以降何か現実の時では何か そこからの動きっていうのがいろいろあったんでしょうね。でもそこが描かれて、映画では描かれていないと。アメリカが911の状況を再現した映画を作るときに、決死の覚悟で救助に突っ込んだ消防士や米兵を事態を収束させるべく動いた大統領や米軍幹部を描かないことがあるだろうか。一部のノンフィクションを除いてどういうわけか、福島の原発事故を扱った小説や映画にはそういった直球のことを避ける傾向にある。それは当事者意識の欠如に見える。その点シン・ゴジラの方が震災について多角的に描き、今まで誰も描かなかったことに突っ込んでいると。911の、ビル倒壊のすぐ後にできましたよね。ニコラス・ケイジだったと思うんですけども、主演が、消防士の映画だったと思うんですけど、あれは本当にそういうですね、救助に突っ込んでった消防士をその視点で描いたっていう作品。まあただですね、ちょっと思うのはですね、これを読んで思ったのは、 あの頃っていうのはやっぱりこう自分、こうヒーローを求めてた部分があるから、そういう映画が作られたんじゃないかなって思ったっていうのと、まあ、この原発を描く作品を作るような人っていうのは少なからず反原発の、意思がある人たちっていうことは、あまりヒーローは作りたくないよなっていうふうに思って、そういうことを描かないのかなっていうふうには思いましたね。そこが向こうとの違いかなと思いました。8月15日、ツイッター高橋博之さんだと思うんですけども、太陽の蓋を取った佐藤太志監督かな、って他に何を撮っているんだろうと思ってウィキペディア調べたら、なんとガメラ1、2の監督助手をやってるではないか。ウルトラマンマックスの監督もやっている。それでマックスの主役の青山ソータが出てたのか。そりゃ怪獣の出ない怪獣映画にもなるわなぁと。まあ、知ってる人から見るとそういうことになるらしいんですけども。では、8月15日、ツイッター、シーイヌッチさんだと思うんですけども、シードット INUCCI っていう、名前の方なんですけども、太陽の蓋で内閣官房長官を演じてた人が、シン・ゴジラでも似たような役を演じてて笑った。神尾優ですかね。が、シン・ゴジラでは外務省官僚っていうことでですね、この神尾優っていう人はですね、太陽の蓋では内閣副官房長官、福山哲郎役、まあ、かなり重要な役で出てくるんですけども、この人は実はですね、シン・ゴジラにも出てたらしいんですよ。全然、あまりに人が多すぎて全然気づかなかったですけども、まあ、見る人が見りゃ分かるんだなと、思いましたね。では、8月16日、またツイッターの横衛門さん、映画評、太陽の蓋。採点不能。この作品を見て自分の中に込み上げてくる感情は一体何なのだろうか。怒りか悲しみか、それとも自分があの311を忘れかけていたことへの驚きだろうか。それはともかくほぼ実名のキャストでのこの作品を作った意気込みに拍手。とにかく鑑賞後は言葉がなかったというところでですね。では実は、この映画をですね、見た、またですね、寺田学氏に続いて大物が感想を書いてます。8月22日、民進党ホームページ、緊急事態は継続、5年で事故を忘れてはいけない、映画「太陽の蓋」見て枝野幹事長と 来ましたよ。枝野 枝野幹事長は福山哲郎幹事長代理と鑑賞したと。枝野幹事長によりますと、これがゴジラのように完全なフィクションだったら非常にいい時間だったという思いだ。フィクションではない部分と映画としての部分とが全部重なり合ってしまうものだから、その重さとエンターテインメントとしての映画として非常にいい作品に作られているなという思いが相混じった。正直複雑な思いで見させてもらったと。一方、福山幹事長代理、あの場面はどうだった、こうだったと、その場に戻る思いだ。その場でどんな気持ちだったか、どんな風に意思決定したかという思いが戻る。鑑定以外の部分については僕らは見えていないわけなので、よく取材をされていて、非難されている方がどういう気持ちでいらっしゃったのか、映画の中で我々が考えていたことが映像となっていて、ぐっと深く思うところがあったと述べたと。このインタビューというか質問がありまして、震災から5年経ったと、震災から5年経った今思うこと、枝野さん、こういう場で再認識させてもらうことが大事。原子力緊急災害宣言は継続中だし終わってない。水が万が一にも止まればあの状況に戻るし、日本も忘れてはいけないことだと感じた。福島第一原発で働いていた地元の現場の皆さんの状況は、最初の1ヶ月は全く頭になかった。我々も、そして多くの皆さんもまだ見えてないことがたくさんあるのではないかということを、終わってないだけに改めて常に見ていくことが大事だと思ったというところでですね、この記事の関連でですね、すごいブログを見つけまして、ネロと雪男カッコ仮っていうブログなんですけども、このようですね、枝野幸男幹事長こと枝野ウォッチャーの方のブログなんですよ。もうちょっとですね、衝撃的でしたね。この試写会というか、上映会もですね、この サイトのですね、主の、みえちゃんさんっていう方ですね、ツイッターでですね、ちょっと、やり取りさせていただいたんですけども、この界隈の人たちは、政治とかとは無関係に、政治家たちを、まあ、応援されてる、まあ、アイドルみたいな感じで、ちょっと追っかけされてる界隈があるらしいんですよ。どんな界隈やねんって思ったんですけども、そのうちの、こう、エダノン、ウォッチャーの、ブログ、ネロとユキオカッコカリ、におきますとですね、この、ミエちゃんさんがですね、ここに行って、見た感じだと、エダノンはですね、政治家4人出てきて、3人は私以外はかっこいいと。私あんな猫背ですかね、猫背の自覚あるけどって言ってたらしいですね。まあ、これはこのエダノンウォッチャーの、まあ、みえちゃんさんならではのこの、言葉の切り抜き方をされてたかなと思ってちょっと面白かったですね。8月24日日経ビジネスオンライン、渡辺実のぶらり防災危機管理、シン・ゴジラ、太陽の蓋、映画に見る防災、エンタメで考える日本の危機管理っていう記事があったんですけども、防災の鬼こと渡辺実氏がプロデューサーの大塚薫氏にインタビューした記事です。なぜこの映画を作ろうとしたのか、原発をテーマにした映画の話はいくつかあったが、被災者を扱ったものが多く、突き動かされるものがなかったと。そんな中、原発危機、官邸からの証言に出会った。すぐに著者の福山哲郎氏に会いに行った。福山哲郎氏は当時の内閣副官房長官として災害時の官邸の真っただ中にいた人物。その事故の直後からつけていたメモ、いわゆる福山ノートをもとに事故からの数日を事実ベースに綴った著書でして、福山氏をはじめ菅さん、枝野さんにも話を聞き、福島原子力事故調査報告書も読み込み、東電が民間に公開している映像のすべてに目を通したと。そうやってシナリオを作って1年かかったと。渡辺氏によると、シン・ゴジラでも原発危機官邸からの証言が参考書として使われたはずっていうふうに言ってますね。でまた質問、なぜ5日間にこだわったのか。官邸が事故に向き合った時に浮かび上がってくる危機感を表現したかった。犯人探しをする作品にはしたくなかったと。フィクションだけど、淡々と5日間を描けばきっと人の心に揺さぶるものになるだろうと思ったと。原発反対派が2割、容認派が2割、残りの6割に届くようエンターテインメントとして作ったと。でですね、渡辺氏がですね、この話の中でですね、最悪のシナリオを描いて欲しかったっていう風な話になってくるんですよ。これはですね、劇中では扱われずにですね、公式サイトにですね、スピンオフ作品が3つ、上がってるんですよ。本当に短い作品なんですけども、その中の1つがですね、ちょっと、授業で大学生がディベートとして扱うっていうくだりでですね、この最悪のシナリオっていうものがですね、ちょっと描かれるんですけども、渡辺氏は本格的にこれについて作った作品を見たかったっていうふうに言ってですね、これはですね、最悪のシナリオっていうのはですね、政府が原子力委員会に依頼して作らせたものと、この3月25日にですね、作られて提案されたらしいんですけども、これによるとですね、250キロ圏内5000万人避難が必要になるケースについて、語られてる。これはですね、映画の中でも出てきますけども、4号機の使用済み核燃料プールの水が干上がった場合の最悪のシナリオ。これがですね、私もツイッターで書いたんですけども、結局ですね、映画の中では言葉として言われるだけなんですけども、これは事実的にですね、そこに4号機の使用済み核燃料プールっていうのがあってですね、これは要は炉ではないんですよ。使い終わった、核燃料棒がですね、プールの中に入ってるらしいんですよ。で、冷やしてく、おく分には構わないんですけども、この水が干上がっちゃうと、ものすごい量のですね、放射性物質が大気に放出されるらしくてですね、もう干上がりかけたらしいんですけども、そこにあるはずのない水がたまたま入りまして、結局この最悪のシナリオにはならなかった。ただこの映画ではですね、それをですね、ちょっとセリフでちょろっと言うだけ っていうところでですね、私も思ったんですけども、現場のこのたまたま入った下りとかを克明に描いたものはできないかなと、お金かかるんだろうなという気はするし、こんなタブーな映画はですねにお金出す人がいるんだろうかっていうところでですね、ここで、このお金の関係する、話でですね、この映画を制作プロデューサーの、記事に行きますね。日刊現代デジタル登場人物は実名、原発事故映画太陽の蓋制作 P に聞くっていう話ですね、制作プロデューサーの立花民吉にインタビューと、実名というのは大前提とのこと。今の日本映画は制作委員会方式といって、テレビ局とか芸能事務所などあちこちから資金を集めて作ります。しかしこの映画はそういうやり方で政治的なものが強すぎて絶対にできない。だから制作資金は私一人で全部出しました。途中で予算がどんどん増えて苦労もさせられましたが、かっこ笑いというところでですね、なんとこの人がですね、お金全部出して作ったんですよ。だからですね、ちょっと安っちいとか言うのもですね、ちょっと悪いなと、この人すんげえ頑張ったなというところでですね、これが日本映画の限界でもあると思うんですけども、もうほとんどっていうか全部この人がお金を出したらしいです。国会事故調の資料、東電のテレビ会議映像、現場にいた人の証言や記録、報道だと二次情報になってしまうので、とにかく一次情報を徹底的に調査したと。原発事故の誤った認識を正したいとの思い。ちなみに立花さんはですね、ポール・トゥ・ウィン株式会社っていう会社のですね、代表取締役会長でして、前職がですね、自然エネルギー研究会の代表理事だったが、その顧問が監視というところがですね、要はちょっと民主党に肩入れしてる人が作った映画っていうところの、言われかなと、というか、私もそう思ってるんですけども、自然エネルギー研究会っていうのはですね、代表理事がこの人で、顧問が菅直人。2012年3月、自然エネルギーの早急なる普及と新しいエネルギー社会を作ることを目指すべく設立。同年5月に一般社団法人化。原発に依存しない新しいエネルギー社会の実現に向けて、自然エネルギーに関する最新情報や関係者による意見交換、交流の場を提供。というところでですね、菅直人氏とは30年来の盟友。Amazon でですね、菅直人の、Amazon で調べたんですけども、菅直人自然エネルギー論、嫌われ総理の置き土産っていう本が出てるんですけども、これはですね、著作が自然エネルギー研究会になっております。立花氏のですね、Facebook、はですね、かなり民進党支持の方なんだなということが、よくわかるというところでですね、前田雄一さんが映画批評で、超映画批評で語っていた民主党に肩入れして出来上がっていることを知っておくべきだろうっていうところが、こういうところに、言われてもしょうがないかなという部分ではあるかなと。だからですね、私は思ったのが、アメリカでヒーローを描く反面、日本ではヒーローを描かないっていうのはですね、やっぱり作り手の意思がそこにあるからじゃないかなっていうふうに私は思います。スピンオフ作品があるってさっき申し上げましたけど、これはですね、第1話は報道の行方っていうやつなんですけども、2011年8月第2次菅内閣の退陣のニュースを、知ったキャラクターがですね、東京中央テレビ報道部取材ディレクターの小田、彼は福島原発への海水注入を中断するよう指示した人物に取材をしていたのだ。これはですね、海水注入は菅首相の指示だったっていうことが本当に正しいのかっていうのを探っていくっていうところでですね、そういう話なんです。 これに関してはですね、ブロゴスにてですね、カンナオト氏がですね、自分で記事も書いている。これはですね、調べればいろいろなことが分かってくるっていうような話でですね、これをちゃんと、こう、まあ、映画として、発表することによって、私みたいに全然その話はですね、あまり興味がなかった人もですね、そういうことがあったんだっていうふうに思うっていうような、意味はあったかなと思います。第2はですね、僕たちがいた町、これは原発に依存する街の姿を描いたやつですね。要するにこの原発があることで、成り立っている、当時のその福島のあの原発の周りのなんていう村かちょっとよくわかんないんですけども、そこに、そこでですね、ちょっと変わり者のですね、文房具屋の店主が反原発運動をしててですね、その娘が肩身狭い思いして最終的には街を出るっていうような話でした。で、第3話が最悪のシナリオを描いたやつ。原子力委員長が、委員会が作成した最悪のシナリオについて学生たちが議論するっていう、本当はあの時危なかったんだよっていう、で、日本にはまだ原発がこんなにあるんだよみたいな感じの、まあ、反原発をちょっと、に誘導していくような、議論が、なされるというような、スピンオフ3話目でした。まあ、改めて個人的な感想を、言いますと、まあ、さっき言ったようにですね、縦横比がテレビっぽいというところでですね、映像もビデオっぽいというところで再現ドラマっていうふうに思っちゃって最初物語に入り込めなかったと。で、やたらこけしが落っこちると、で、冷却の話をしている時にですね、カメラがですね、こうなんかこうその時のなんかごちゃごちゃっとしたものの中をですね、カメラが動いていくとですね、そこに冷えピタシートがあるんですよ。ええー、って思いましたね。冷却の話してるときに冷えピタシートかよって思って、それ一番置いちゃいけねえ小物だろって思ったんですけども、袴田、役者の袴田がですね、最後に、新聞記者の人とですね、話す下りがあるんですけども、よくハードボイルドものでよくあるお前ら向かい合って喋れよっていう、なんていうんですか、背を向けて、街中で背を向けて座って話すあれですよ、要は。あれのシーンがあるんですけども、あれって映像的には座って背中同士で、それをちょっと遠目から望遠で撮るとかっこいいんですけども、実際ですね、その袴田が立って、去っていくのを記者が追いかけるっていう、ちょっと角度が変わるんですよ。そうするとですね、思いっきり遠いところに座ってて、お前らそこでボソボソ喋りでよく通じたなって思うって突っ込みたいのと、もう一つが袴田の目の前に関係ない人が座ってるんですよ。その座ってる人の方が新聞記者より距離が近くて、おいおいおいっていう風にすごい腰砕けなカットがありました。でですね、主人公のその鍋島っていうのがですね、北村幸也っていう役者がやってるんですけども、イケメンではないんですけども、いかにもですね、仕事中毒な中堅サラリーマンっていうのをですね、演じきってて、これいい役者だなって今まで全然知らなかったんですけども、ただですね、演出がですね、無頼感出そうとしすぎなんですよ。ほとんどですね、上司以外にはタメ口でですね、ぶっきらぼうに喋るんですよ。なんかそこがですね、まあ、かっこよさを出しすぎちゃってて、すごく気になりました。低音がですね、音が低音がでかすぎてすごい聞き取りにくいと。でヒロインの妻と終盤やっと話すんですけども、どこに逃げればいいのって、日本には原発ばっかりでどこに逃げればいいのよっていうのがですね、制作者の意図がちょっと出すぎててちょっと萎えたっていう。ちなみに私はもちろんこんな映画見に行くぐらいなんで反原発なんですけども、なんかですね、反原発の私が見てもあそこのシーンは腰砕けになったっていう感じでした。東電が現場とつながっていたのにそれを官邸に黙っていた、それが分かっただけでも本店に乗り込んでいった甲斐があったんじゃないかというのはですね、まあ、官省が乗り込んでいったら、実は連絡がついていないと思われてた東電福島原発と、テレビ通話してたじゃんみたいなところですよね。あのシーンは本当びっくりしましたね。で、まあ、下世話な話なんですけども、新聞記者の、さっき言ったハードボイルド新聞記者の鍋島の奥さん役の中村ゆりが美人すぎると。あとですね、爆発起きるじゃないですか、原発が。爆発のニュースを見たですね、 美人妻がですね、外で遊んでる子供をですね、何やってるのって言って、ベランダからですね、こう抱えて、ソファーにぶん投げるシーンがあるんですけども、本当にぶん投げられててですね、子供が。で、その後泣いてるんですけど、これ本気で泣いてんじゃないかっていう心配になったっていうところですね。で、あとは、どんどんですね、この官邸内でですね、絶望的な状況に追い込まれていくんですよ。電源車がまずない。っていうところでですね、問題になるんですけども、電源車が向かおうにも道が塞がれてる、じゃあヘリコプターで運ぼうって言ったら、自衛隊のヘリじゃ重たすぎて運べない、でやっと着いたって言ってみんなが大さ、やったぞって言って大騒ぎしてたら、コネクター部分がですね合わなくて使えないとか、もうどんどんどんどんですね絶望的な状況に追い込まれてってシーンがですね、これはもうシンゴジラよりですね、なんと申しますか、リアリティがあるっていう言い方もこの映画では変な話なんですけども、本当にですねこいつはやばいぞっていう感じはシンゴジラよりも私は感じましたね。私の読解力不足だと思うんですけども、まあ、見た方はで分かってる方はちょっと教えてほしいんですけども、家族のですね福一に戻った息子は結局死んじゃったんでしょうか。最後ですね鍋島とですね喋ってるのがですね息子なのか息子の友達だったのかがよく分からなくてですね、しかもですねあれが息子だったらですね、なんで家族が実家に戻った時あんな泣いてたのかなって思って不思議だなと思ったんですけども、あとですね、その現場レベルで言うと、まあ、特攻でですね、弁当しに行ったおじさんたち、もうフラフラになってたんですけども、実際のあの人たち、その後どうなったんだろうなと思って、作業員の犠牲者が出てるって話って私、まあ、そこまで調べてるわけじゃないんですけども、あんまり聞いたことがないんですけども、あんな決死隊で無事なはずがないんで、実際どうなったんだろうなっていうふうに思いましたね。あと、避難民にシーベルトを測りに来るシーベルト、放射性の何ていうんですか、探知機をですね、思いっきり防護服した人がいきなり避難所にやってくるんですよ。で、こう調べると、で確かに当時新聞にもそういう写真ってあったなと思って、普通に私服で検査機でね調べられてる子供の映像とか、ありましたよね。あの時のことを思い出しましたね。で、官邸のですね危機対策本部っていうのはすごい地下にあるんですよ。で、あの映画の時ですと地震直後はですねエレベーターが、動かなくなっちゃって、階段で降りるシーンがあるんですけども、これはですね、シン・ゴジラでもここは出てくるのかなと思って、まあ、後々こう対比して、見てみたいなっていうふうには思いました。で、官邸に同情の余地があるように描いてるけど、結局情報があったとして、あの時に正しい判断ができたのかどうかっていうですね、最後、鍋島がですね、官邸の人と喋ってですね、官邸の、人的には、これだけ情報がなかったんだからしょうがなかったんだっていうことなんですけども、鍋島が時にじゃあ情報があったら何かできたんですかっていうふうに聞くシーンがあって、これはいいなと思って、ちゃんとですね官邸わっしょいじゃないなと思って、このセリフはですねまたさらに一歩引いた視点での問いかけになってて非常にいいなと思いましたね。でしかもですね、その結局ああなったらどうする、まあ、ただですね、ただそれが、時情報があったら何かできたのかっていうのが、要するに今のですね、原発再稼働はどうなのっていうことに関する問いかけにもなっているのかなというふうに、こういうですねちゃんとですね、なんていうか作品として劇映画としてやる場合って思ったのは、メッセージをそのまま言われると自分のポリシーもそう、要するに原発はなくした方がいいっていうテーマ、一番伝えたいテーマがあるとするじゃないですか、制作者側に。で、自分も反原発ですけども、そのことを丸々そのまま言われると、萎えるんですよ、不思議と。そうじゃなくて、こうやって、こうだからこうだよね、こうだっていうことは描いてはいないけど、きっとこうだよね、こうだよねって言って、でそこでたどり着く、テーマ ってなるとおおってなるんですけども、何ですかね、この不思議と直球で来られるとなえるっていうのは、あのこの映画見たことでの、まあ、発見かなと思いました。で、最後にものすごく不謹慎なことを言うと、この映画を MX4D で見たら臨場感半端ないだろうなと思いました。はい、すいません。っていうことでですね、太陽の蓋は、あらのある作品だと思うんですけども、こういう映画を作ったっていうこと、まあ、だけでも偉いって本当は言いたくないんですけども、そこを補ってあまりあるぐらいはよくできた映画だなというところで、あとは防災対策の鬼の渡辺実さんが言ってたように、まあ、現場を描いた作品が見たいなって思った人は結構いるんじゃないかなと思いますが、お金は集まらないだろうなというのもみんな思ってるでしょうね。あとはアメリカで作るしかないですかね。アメリカで作れるかな、どうでしょうね。っていうところでですね、まあ、とにかく、ここのですね、巷にあふれる感想でいろいろ拾ってきた、ものにと同じく私も思うのが、5年経ってですね、だんだん風化して、本当は風化してなくて現場は今でもですね、水で冷やし続けていなきゃいけないっていう点で、しかもですね、その、枝野氏が、言うように原子力緊急災害宣言っていうのはまだ継続中なんですね。だからですね、まあ、5年経って改めてこういう劇映画として、見たことによってですね、やっぱり、今も続いてることなんだっていう認識をですね、改めさせてくれるっていう意味での、効果っていうのがやっぱりこの映画の一番優れた部分だったかなと。それに寄与したのがやっぱり実名で出てきた鑑賞とか、あそこら辺が実名で出てくるっていうところでのフックですよね。フックがあってで、あくまでエンタメ映画であると、この、いう意味もあるかなというところでですね、非常に、まあ、見応えはあった作品でした。ということで、今後の展開ですけども、ガルパン劇場版を次はやろうかなと思ってます。今ですね、テレビ版を全部見まして、見直しまして、これが本当のアンツヨ戦です。だったと思うんですけども、今ですね、アンツヨ、イタリアの都市、アンツヨで検索したらですね、地図、Google で検索すると右側に情報が出るじゃないですか。で、右にアンツヨの地図が出て、左になぜかヌードの男性が4人海で、股間だけ隠してる4人の男性が映ったんですけども、まあ、アンツヨ高校はいいですよね。学校入るんだったらアンツヨ高校に入りたいなと。いう感じなんですけども、まあ、それで、まあ、一応劇場版を、やってほしいっていうリクエストいただいてますんで、まあ、劇場版をメインに、語ろうかなと思っております。ということでですね、わたらじはご意見ご感想を募集しております。わたらじのブログの一番下に書いていただいても結構ですし、ツイッターで数発生のアカウントにアットツイート、もしくはハッシュタグわたらじ、わたはひらがな、ラジはカタカナでツイートしていただければ、地の果てまで、探してリツイートします。ということで、今回は太陽の蓋について語ってみました。ありがとうございました。